シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は1998年制作のアメリカ映画ラッシュアワーからご紹介します。口八丁なロス市警の刑事と腕の立つ香港警察の捜査官がコンビを組んで敵に立ち向かうコミカルなポリスアクション映画です。スタンドアップコメディアン出身のクリス・タッカーの話術と、これがハリウッド映画への本格的進出の第一弾となったジャッキー・チェーンのアクションの共演が見どころです。監督は映画ランナウェイでもクリス・タッカーと組んだブレット・ラトナー監督です。それでは映画ラッシュアワーの主題歌をお聴きいただきましょう。エドウィン・スターでウォー。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。6月27日から公開、アスファルトシティをご紹介します。ミスティック・リバーなどのオスカー俳優ショーン・ペンとレディープレイヤー1のタイ・シェリダンが主演を務め、ニューヨーク・ハーレムの救急医療現場の知られざるリアルに迫った緊迫の没入型スリラー映画です。ストーリーを簡単にご紹介します。犯罪と暴力が横行する混沌の街ハーレム。医学部入学を目指し勉学に励むクロスは、その一方で新人救急救命隊員として働き始めます。腕利きのベテラン隊員ラットとバディを組んだ彼は厳しい実地指導を受けますが、さまざまな犯罪や薬物中毒、移民やホームレスの終わりなき問題に直面し、自分の無力さに打ちのめされてしまいます。そんな中、自宅で早産した女性からの要請で出動しますが、新生児への処置をめぐり、クロスとラットの人生は大きく狂い始めるのでした。出演はベテラン隊員ラットをショーン・ペン、新人隊員クロスをタイ・シェリダンが演じ、ファンタスティック・ビーストシリーズのキャサリン・ウォーターストン、ラスト・デイズのマイケル・ピット、そして元プロボクサーのマイク・タイソンが共演しています。ジャン・ステファーヌ・ソベール監督が元救急救命士の経験を持つ作家シャノン・バークによる実話に基づく小説を映画化しました。犯罪と暴力が脈動するニューヨーク・ハーレムの夜を走る救急救命のリアル、過酷な救急医療現場で繰り広げられる生と死の極限のやり取りが描かれています。2023年、第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品作です。救急救命隊のベテランとニューフェイスに突きつけられた命の本当の意味とは、考えさせられる映画でした。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
とても厳しい映画です。それが第一印象です。見ていて胸が詰まりそうになります。混乱、緊迫感、緊張、恐怖、疲弊、死、悲しみ、貧困、暴力、いろいろな思いが交錯します。この作品はニューヨークの救急医療現場の今を描いています。大都市ニューヨーク・マンハッタン北部にあるハーレム、そこで新人救急隊員として働くクロス。彼は大学の医学部を目指しています。そしてクロスと組むベテラン救急隊員ラット。彼はハーレム界隈で一番腕がいいと言われています。救急車に乗り込んだクロスは現場で厳しい指導を受ける毎日です。映画の中では絶望的な現場の数々に身も心も蝕まれていきます。見ているこちら側も心が締め付けられる思いです。主演のショーン・ペン、今更説明するまでもないベテラン俳優、名優です。1981年にタップスで映画デビューし、ベトナム戦争を題材にしたカジュアリティーズ、あるいは死刑囚を演じたデッドマンウォーキングに出演しました。そして 忘れてはならないのはこの作品でしょう。クリント・イーストウッドが監督を務めたミスティック・リバー。この作品では愛する娘を殺した犯人への復讐を誓う父親役をまさに危機迫る演技を見せてアカデミー主演男優賞を受賞しました。そしてガス・バン・サント監督のミルクでは実在の政治活動家を演じきり2度目のアカデミー主演男優賞を受賞しました。まさに押しも押されもせぬ名優、個性派の俳優と言っていいでしょう。そして救命救急隊員として働く若者クロスを演じているのはタイ・シェリダンです。タイ・シェリダンはショーン・ペンも出演した巨匠テレンス・マリックのツリー・オブ・ライフに出演しています。その他 X-Men アポカリプス、あるいは X-Men ダーク・フェニックスなどにも出演しています。この2人がとても厳しいニューヨークの医療現場に携わる姿を描いています。そしてこの作品の監督はフランス出身のジャン・ステファーヌ・ソベールです。彼の長編映画監督デビュー作はジョニー・マッド・ドッグです。彼はニューヨークに移って映画を撮ろうと考えます。名称スコセッシ、あるいはフリードキン、シュレシンジャー、ルメット、カサベテス、こういった名称の映画でニューヨークに魅了されたとソベールは語っています。僕がニューヨークに引っ越し、僕が感じたリアルなニューヨークを捉えたい、そう思ったと彼は語っています。映画の中で描かれている医療制度、その崩壊はそれを必要とする人々だけでなく、それに関わる人々をも破壊している、その様が描かれます。まさに社会そのものの歪みを背負って立っている、それがこの医療現場です。ショーン・ペンはこの作品の出演依頼があった際に一度は断ったそうです。しかし映画が訴えるこの現状への危機感、それに共感したことにより出演を最終的には決意したそうです。まさに戦場とも言えるようなこの医療現場、これが現実なのかと驚くばかりです。終盤にかかって映画のラスト近く、ショッキングなシーンが現れます。この映画を見ていて感じたことは、普通に生きていられることのありがたさ、その尊さ、それをとても強く感じました。映画のラスト、こういうテロップが流れます。近年救急隊員の自死が増加し、その数は殉職者数を上回る、その言葉が表示されます。果たしてこの世界に救いはあるのでしょうか。アスファルトシティ、とてもリアルで、そして強いメッセージが込められている作品です。
6月27日から公開、アスファルトシティ、2時間5分の作品です。さて今回は映画アスファルトシティのペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、この作品を見ていてつくづく感じました。今日のキーワード、生きる、これがキーワードです。
皆様よろしいでしょうか。今回のキーワードは生きるです。なおご応募の締め切りは6月25日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画リライト、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は神奈川県川崎市にお住まいのラジオネーム瀬戸内育ちさん、大阪府吹田市にお住まいのガーちゃんさん、岡山県倉敷市にお住まいのリエラさん、おめでとうございます。 瀬戸内育ちさんから、落ち着いたこの番組の雰囲気が大好きで毎回放送を楽しみにしているリスナーの一人です。ありがとうございます。最近健康診断の検査に引っかかり、精密検査で腫瘍が見つかりました。1週間後に手術予定です。初めての手術で気持ちがざわつき、いつも聞いている大好きなラジオからも離れていましたが、1週間後に手術を控え、やっと番組を聞く心の余裕ができました。すると、なんと私の故郷尾道でオールロケをした作品の紹介で大変驚きました。私自身は神奈川県在住ですが、高齢の母のため毎月尾道に帰省し、身の回りの世話をしていました。でもこの作品のことは全く知らず、恥ずかしい限りです。日々の生活に追われていた証拠でしょう。母のことを優先して自分の体がポンコツになった今、しばらく帰省できそうになく、母のことが気がかりです。お世話をしていただいているヘルパーさんや訪問看護の方に感謝するばかりです。退院しても抗がん剤治療が始まるためすぐには帰れませんが、ぜひこの映画を鑑賞し、尾道のこと、母のことに思いを寄せたいです。帰省するたびに車窓から見え始める瀬戸内の多頭尾の風景が大好きで、矢沢さん、浜田さん、番組のスタッフ皆様にも見せてあげたいです。今回のキーワード、人を思うは、まさに今の私の心境です。母を思いながら手術に臨みます。頑張るからね、お母さん。皆様もお体ご自愛くださいとくださいました。なんか今瀬戸内育ちさんのメッセージ読みながらジーンときちゃった。離れて暮らすお母様のことも心配でいらっしゃるでしょう。瀬戸内育ちさん、手術のご成功心よりお祈りしています。そうですね、多頭尾の美しさ、尾道の美しい風景に出会いに行きたいです。映画のふるさとのご出身でらっしゃるんですね。瀬戸内育ちさん、退院されてからになろうかと思いますけれども、ぜひ劇場でゆっくりとご覧になってくださいね。ガーちゃんさんから、先日亡くなった母が時をかける少女が好きでよく見てました。そんな感じを思わせる内容だったので見てみたいです。母の写真を持ってとくださいました。ガーちゃんさん、ぜひお母様の思いと一緒に劇場でご覧になってくださいね。また感想をお聞かせいただけますと嬉しいです。リエラさんから、尾道出身なので前編尾道ロケと聞いて俄然見たくなりました。あの風景がどのように映画で映えているかとても楽しみですとくださいました。尾道ご出身でいらっしゃるんですね。映画の街としても知られていて、映画では小津安二郎監督の東京物語が尾道で撮影されましたね。また大林信彦監督の転校生、時をかける少女、寂しん坊、尾道三部作として有名ですものね。ぜひ映画館のスクリーンでご覧になられてくださいね。瀬戸内育ちさん、ガーちゃんさん、リエラさん、ご当選おめでとうございます。続きまして、映画船に乗って行くペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は東京都豊島区にお住まいのラジオネームししさん、福岡県福岡市にお住まいの阪急電車芦屋川さん、神奈川県横浜市にお住まいの時間の余裕は心の余裕さん、おめでとうございます。ししさんからいただいています。40代後半の私、兄弟、両親、家族のみんなが年齢を重ねてずっとこうして一緒にいられないんだなと寂しさを感じる中で、映画船に乗って行くの作品紹介に心を惹かれました。リスナーの方々がそれぞれの作品を見たいと寄せられているコメント、それぞれの気持ちや背景もまた映画のように思われましたとくださいました。 獅子さん本当にそうですよね。ぜひ劇場でご覧になってくださいね。阪急電車芦屋川さんより、いつも最新の映画情報を丁寧にご紹介くださりありがとうございます。映画を見るのが好きで、この番組の案内を楽しみにしております。また次に見る映画のセレクトに大変役立っております。船に乗って行くは、私のお気に入りの映画館で紹介されていました。秋が来る時は本当に素晴らしい。ブルゴーニュの自然とオゾン監督の展開の素晴らしさにもう一度見たいと思いましたよとくださいました。秋が来る時ご覧になられたんですね。船に乗って行くも心に余韻を残してくれる素敵な映画です。ぜひ堪能されてくださいね。映画の余裕は心の余裕さんから、素敵なラジオネーム。いつも週末のお楽しみにラジコで拝聴しています。ありがとうございます。映画大好きで自宅でサブスクを利用して見ています。解説にはいつもぐっと引き込まれ、興味惹かれる映画が増えて嬉しいです。母を誘っていきたいと思いますとくださいました。ぜひお母様とご一緒にご覧になられてくださいね。獅子さん、阪急電車芦屋川さん、時間の余裕は心の余裕さん、ご当選おめでとうございます。そして外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきますね。神奈川県藤沢市にお住まいのストロベリームーンさんから、浜田さん、矢沢さん、こんばんは。こんばんは。2週間前ラジコでこちらの番組を知って拝聴し始めたばかりの新参者です。はじめまして、これからもよろしくお願いします。冒頭の映画ファンにはたまらない映画音楽の選曲、お二人の落ち着いてわかりやすい映画の紹介、矢沢さんの映画コラムと、映画好きの私にはまるで映画雑誌を読んでいるような満ち足りた30分です。さて、リライトは私の大好きな時をかける少女を思い起こさずにはいられず、また池田エライザさんはお気に入りの女優さんであり、ぜひ見たいと思って応募しました。当たると嬉しいな。今回外れちゃってごめんなさい。土曜の夜のひとときが楽しみになりました。素敵な番組に出会えてよかったですとくださいました。そう言っていただけて光栄です。ありがとうございます。神奈川県藤沢市にお住まいのラジオネームナオックさんです。いつも映画の楽しさを伝えていただき感謝いたします。今回紹介されたリライトの公開日、6月13日金曜日は私の誕生日です。おー、ナオックさん、お誕生日おめでとうございます。はじめは揃いも揃ってアンラッキーの象徴のように言われる13日の金曜日、仏滅なのでホラー映画のはしごをしようかと思っていましたが、リライトがかの時をかける少女のオマージュと紹介され、がぜんこちらを見に行こうと思いました。尾道の叙情を数々の作品で体現された大林監督は大好きな監督の一人です。今から見に行くのが楽しみです。また感想をみんなに聞いていただけると嬉しいです。それでは今年も映画愛にあふれる一年となりますようにとくださいました。ぜひナオックさん、映画ご覧になられたら感想をまた教えていただけますと嬉しいです。まだまだご紹介したいところですが、お時間が来てしまいました。今回もたくさんの方からのご応募、そして心温まるメッセージの数々お寄せいただきましてありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
リスナーの山んば和義さんからメールをいただきました。梅雨入りです。雨、傘といえばシェルブールの雨傘でしょうね。他に傘が印象的な作品はありますかとメールをいただきました。傘が印象的な映画、そして雨の映画、いろいろあります。これまでも多くこの時期にご紹介しました。琴の葉の庭、天気の子、雨に歌えば、シェルブールの雨傘、ミッドナイトインパリ、アバウトタイム、君に読む物語、そしてティファニーで朝食を、名作の数々です。しかし梅雨の雨の時に僕は白いエナメルのハット、そしてレインコート、レインブーツと全て白で統一された姿のヒロインが思い浮かびます。 この作品以前もご紹介しています。梅雨時です。今日もう一度ご紹介したいと思います。1970年のイタリア・フランスの合作映画、雨の訪問者。この映画の監督はフランス映画の巨匠ルネ・クレマンです。そして脚本はセバスチャン・ジャプリゾ。ミステリーがお好きな方だったらご存知かもしれませんね。そして音楽はフランシス・レイです。フランシス・レイの音楽がこの映画のアンニュイな感じを、そしてメランコリックな世界に観客を誘い込んでくれます。ストーリーを簡単にご紹介します。舞台はマルセイユにほど近いカプテ・バンという町です。そこに一人のヒロインが登場します。ちょっと表情に幼さが残る人妻メリー。彼女が窓から雨を眺めていると、バスから一人の大柄な男が降りてきます。少し野蛮な外見、危険な感じ、その空気が画面の向こうから伝わってきます。メリーの夫は旅客機の副操縦士でした。したがっていつも外出しています。メリーは知り合いの結婚式のためブティックへ行き、ドレスを試着していました。その時、窓の外から男がメリーを見ていました。目が不気味です。あの男です。メリーが帰宅して家を片付けていると、暴漢が入ってきて彼女に襲いかかりました。災難にあり呆然としたメリー。しかし彼女は家に置いていたショットガンを手に取り、地下室に隠れていた男を撃ち殺します。そして海に死体を投げ捨てました。次の日、知人の結婚式です。その時、見知らぬ男がメリーに近づいてきます。彼の名はハリー・ドブス。そしてドブスはメリーにこう言います。なぜあの男を殺したのか。果たしてドブスは何者なのか。ドブスは大金を持って逃げた犯人を追っていたのです。メリーは何も知らないと押し通そうとします。この後、この事件はどういう展開を見せるのか。この作品はとてもよくできたサスペンスミステリーです。ことの顛末をすべて申し上げるのではなく、ぜひ一度機会があればこの映画をご覧になってみてください。メリーを演じているのはマルレーヌ・ジョベール。そしてドブスを演じているのはチャールズ・ブロンソンです。マルレーヌ・ジョベールの少し幼さが残ったような新妻、ふてぶてしい男を野性味たっぷりに演じたチャールズ・ブロンソン、この組み合わせがこの映画を成功させたと言ってもいいと思います。梅雨時の雨、曇り空の下、この雨の訪問者、僕はぴったりの一本ではないかと思っています。ご覧ください。
今夜は映画雨の訪問者より、セベリーヌで雨の訪問者のテーマを聞きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
梅雨の雨はメランコリックな心を連れてくる、矢沢俊彦でした。